ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、熱血で教えて中澤先生、この暑い中で
熱く
さらに熱くしようという、ちょっと恐ろしい試みですが、
はい、まあこのねスタジオはだいぶ冷房が効いてますが、
涼しいですよね、はい、外出ると多分まだ
ムシムシとしてますよね。逆にそのムシムシとした暑さを先生の暑さで吹き飛ばすみたいな考えでいいんじゃないですか。
もう本当にね、もうね、熱く教えると言い続けてもう何年になるか分かりませんが、本当にまあこういうね、はい、思いだけはね、伝えたいと思っていつもいるんですけど、はい、ただねこの時期ですね、やっぱり結構ちっちゃい子たちとか、はい、まあ中学生もそうなんですけどね、やっぱ暑さもあって、ちょっとねやっぱ疲れ気味もあるんですよ
ね。そうですね、急にやっぱり気温の変化とかがあると、ちょっと体調崩しやすくなったりとか、
あとやっぱりちっちゃい子たちは特に、最初はね4月って全部新しいんですよ、
そうですね、ドキドキしますよね。
そうで、まあドキドキするんだけどまだ気づかないんですね、何が起こってる
その変化に。
そう、で、4月5月ぐらいになってなんか休み入るじゃないですか、多分ねゴールデンウィークとか、そうなんとなくまたお家の人と一緒にいたりする時間もあり、
はい、
でなんだかこう5月それでこう来て6月ぐらいになると、なんか多分自分の置かれてる状況がだんだん見えてくると、
お
ちっちゃい子なりに、そ
う
だから結構その時に疲れたとか、
あ、出て後になってい
ろんなことが出てきますよね。なんか妙に泣いてみたりとか、
はい、
楽しくなる子も当然いるんですけど、そういろんなことが起こりやすい時期になります。で僕もお母さん方によく言うんですけど、ご相談の時には、すごく初めてだのお子さんだったりとかね、やっぱりそういう時はすごく気になったりするんですけど、ちょっと我慢してやっぱ7月第2週目ぐらいまで持たせると、結構なんとかなるんです。
あ、夏休み入る前まで頑張る。
そう、
で
夏休み入る直前ぐらいまででいいんですけど、
はい、
その時なんとなくこう夏休みっていうこうなんていうかなんか夏休み入るぞ的な感じあるじゃないですか。
よしもうすぐだっていう、
その大人でもあるけど、
はい、
子供さんはなおのことあるし、こう空気感みたいなのがあるから、なんとなくねそれで紛れてくるんですよね。なので結構7月の頭ぐらいのところで、なんとなく持ってくれるといいなって。
あとちょっとだっていう、
そうそう、頑張らせたりとか、はい、まあ結論出す時もその辺までちょっと見てからだと結構落ち着くことが多いですよ。
あ、じゃあ今が一番頑張り時
でね、昔は定期テストって中学生もそうなんですけど、昔はよく考えたもので、その暑くなるあたりですね、この6月末から7月頭にこう期末テスト
ありましたね、
あったんですけど、ちょっと今時期がずれてるんで、比較的もうテストが終わっちゃってる学校もあったりとか、
あ、もう今の段階で、あ、早いですね。
そうで次のテストも9月だったりとかっていう学校もあるんですよ、なのでやっぱりちょっとこうリズム的にテストがあると忘れやすいんですけど、
はい、
いろんなことが、
そうですね、テストっていうふうに
終わっちゃうといろいろ考えちゃったりとか、悩んでする、もしくは何も考えずそのままいっちゃう時期が続くんで、はい、中学生の子は結構なんとなくそのいろんなこと思い悩むのは9月以降にしてもらってます。
あ、それまでは踏ん張る。
そう、踏ん張るっていうかね、あ、触れない。
おお、そうか、誰かがそうやって触れちゃうと余計に考えちゃうから、そう、いろんなことを考え、
頑張れるとか、大丈夫とかあんまり言わない。
確かに大丈夫って聞かれたら大丈夫じゃない
じゃないって言いたくなるじゃないですか。
なりますね。
だから9月ぐらいになったら結構落ち着くんで、いろんなことで子供さんなりのこう、ぐずつき感とかですね、モヤモヤ感ってあると思うんですけど、結構9月ぐらいまで引っ張ってくださいって昔から結構言ってます。頑張ってなんとか触れないでください。
触れられると心がポキッと、
折れたりとか、結構言いたくなるでしょ。
そうですね、言い始めると言いたくなる。でも触れられなければそれが当たり前と思えば、なんとなく、
やらなきゃいけないじゃないです か、
だ
から当然疲れますよ。暑いし部活も
そうですよね、
あって体力も使えますから、だから結構そういうふうに触れないっていうのも優しさで、触れないっていうのも強さで、触れないっていうのもやっぱりその厳しさかなというところで、案外その辺はお伝えしているんですが、ただなんで大丈夫かっていうと、私たち塾が見てます、私たち先生が見てますんでっていうのは言いますけどね。
はいはい、心強いですね。
何にもないままに掘ってしまうようなことはやっぱりさすがにできませんので、
はい、
それはそうですよね、
うん、でも本当見守っている、見守ってくれる人がいるっていうのはすごくね、親御さんも心強いですよね。
そうなんですよね、うん、やっぱりあのちょっとしたことでだいぶやっぱりあのちっちゃいお子さんとかもやっぱすごく敏感に反応するんですよね。例えば、うん、結構ねちゃんとやってる子は急にぐずり始めたりとか、ちゃんとやってる子は急になんか寂しがったりとかする時とか、うん、急に先生のこと聞かなくなったりとかする時ってなんかいろいろあるかなと思って見てると、やっぱ下のお子さんができたタイミングとか、
なんか変化があったタイミングっていう、
そうそう結構そういうことがあったりとか、うん、あと親御さんが忙しくなってみたりとか、それをだから寂しいって表現じゃないんですよね、
うん、
いろんな形の表現するんですよ。だからふと見ると元気でやってるなって見えて、今日にあれもあるし、ものすごい元気でやっちゃったりすることもあるんですよね。逆に
、うん、見せないようにしたいから
とか、あとその、うん、多分そうそう見せないようにとか、出せる場所が、ね、決まってたりすると、そういうこともあったりするんですよ、うんうん、はい、だからそれがまあ敏感に感じ取れるかどうかすごく大事なところで、
うんうん、変化を常に見てないといけない。
そうなんですよね、うん、
先生すごいすぐ気づけそうですね。
いやいや、まあまあ多くのお子様方をお預かりさせていただいてるので、うん、いろんな形をちょっと意識できるっていうことですよね、
うん、だって私も先生とこうやって目を見て話してると嘘ついたらすぐバレますもんね絶対
まあまあそれはどうか分かりませんけど、
うん、
でもまあね、比較的そういうところも、
うん、
あるかもしれませんね、
うん、
だから結構教え子の子が来るとですね、はい、まあ、イメージはやっぱり怖いイメージが強いみたいで、
ああ、まあなんとなくのイメージですよね。本当はすごくおおらかで、
いや本当は優しいって言ってますよ、
うん、
本当はっていうか優しいって
優しい、
自分で言うのも変ですけど、
でもすごいどっしり構えてらっしゃるから、
はいはい、
すごいなんか厳しそうかなっていうのは最初思うのかもしれないですね。
あ、でも基本、うん、厳しいということはやっぱり方針としてはあるかもしれません、
うん、
はい、
まあ、愛があってから、
そう、それはそうですよね、
うん、
ただその厳しいっていうのはでもやっぱり全てに関して、もともと英語教育もそうなんですが、親御さんにも言うんですけど、遊びながら学ぶっていう英語だったんです昔は。
お
うちじゃないでしょ、
うん、
英語教育自体が楽しければ頭に入るっていう。
確かに、なんか私の時も小さい頃歌歌ったりとか、
そうそうそう、
ゲームっていう感じだった気がしますね。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、でやっぱりその例えばそれが普通だったでしょ、
はい、
だけどなんでああなったかっていうと、うん、まあ、要は英語を一生懸命厳しくやられてわからなくなったって印象の方が圧倒的に多いんですよ。印象は
やりすぎちゃうと、
やりすぎて圧倒的に印象が強いです。でなんで印象が強いかっていうと、うん、それは英語ができなかったんじゃなくてスピーキングとかリスニングができなかっただけなんですよね。
ライ
ティングの方、テストはそこそこ通ってたはずなんです、
うんうん、
で読めないとか話せない聞けないことで英語とかできないって思ってるだけで、日本人って結構勉強してるんで、うん、それができなくても不思議と点は取れてたりする方まあまあいると思うんですよ。
ライティングができれば、暗記ができればっていう、
だけどなんか喋れないことだけで英語できないってイメージの方が圧倒的に多かったので、
う
ん、きっとこれは辛い思いをしたからだって、多分インプットされてるんだと思うんです。
へ
え、なので今英語の勉強って辛かったですよねみたいな話とか、
うん、
それそうそうってなるけど、単語覚えるのが辛かったとかそういう、こう印象が強いから、
はい、
だから楽しくやれば覚わる、楽しくやれば喋れるってこう思っちゃったんですね。でもよく考えると、
はい、
楽しみ、まあ、要するに遊びながら英語喋れるようになった人っていうのはネイティブスピーカー以外は多分いなくて。
ああ、そうなんだ。
うちのスクールもそうですけど、うん、今日英語をネイティブで喋るようになるためには多分ものすごい勉強してるわけですよ。
ああ、
はい、でものすごいこう遊びながらじゃなく、まあ、遊びに行ったことあるけど、うんうんうん、遊びながらやることはまずなくて、
うん、
実はやっぱりちゃんと勉強してから喋るようになってるわけですよ、
はい。学ぶ順番としてはスピーキング、リスニング、ライティングだったらどういう順番が一番理想的なんですか？
聞く、話す、読む、書くですよね。
ああ、聞く、話す、読む、
そうそうそう、話す、スピーキング、
書くが一番最後なんですね。
リーディング、ライティングで、まあ、日本はライティングからやりますからね。
そうですね、
はい、やってたんですね、
はい、
ところが今は あの僕らの英語スクールには昔からそうじゃないって言ってるんですけど、うん、一生懸命やって楽しさを見つける、
うん、
だからファンじゃなくてインタレスティングって言ってるんですけど、
あ、興味を持つ方、は
い、だからその、うん、ファンにならないっていう、楽しみすぎないっていうね、
遊びだと思っちゃダメってことですよね。
遊びじゃないんですよ、ね、
勉強は勉強、
そうなんです、
うん、
お勉強っていうかその喋れるようになるためにはやっぱりそこが大事かなって、うん、だけど算数の勉強が大変とか面白いっていう子も、
はい、
算数見て例えば1足しちゃうみたいなのないでしょ。
そうですね、うんうん、
5+6=11、 よし面白いってなるわけで、
うん、
だけどそれって遊びながらやってることもあるかもしれないけど、やっぱできた喜びじゃないですか。
ああ、そうですね。この興味を勉強に対して、うん、英語に対して沸かせるためには、うん、どういう風にしたらいいんですかね。
あの基本的にはあの子供さんって何がどうだってわからないと思うんです、
う
ん、私
ほうほう
個人的には、
うん、
だから大人ってわかってるでしょ、
はい、
だからある程度の基本ベースっていうのはどうであろうとも入れ込んであげなきゃいけないと思うんですよ。そうすればその中から基礎学力があって初めて次のステップ踏めると思ってるので、うん、だからやっぱりそこの基礎の定着させてから次のステップっていうのをやっぱり一番に思ってます。
うーん、
はい、だって
だんだんと
そうそうそう、うん、やっぱりね、あのなんだろうな、よくあの言うんですけど、計算した時に、うん、あの反応の速度っていうのがあるんですよ、
はい、
やっぱり 2+5=7 とかこう言えたりするときに 2+5=7、
うん、
っていうふうにやってるとそれはやっぱり違うところにこうストレスがかかるので、やっぱり 2+5=7 ってこうパッと出てくるように鍛えてしまったら、うん、そこはストレスかかんないから余った部分はいろんなこと考えるのに使えるっていう指導をしてるんです。だから同じことでも反復したりとか、はい、繰り返したりとか、うん、できると思ってももっと早くできるするとかっていうことで鍛えていくと、はい、どんどんどんどん能力が高まってくる。
あ、勉強できる時間も増えるし、
そうそうそう、イメージは頭の中に計算機があるイメージ、そこは使うとしては手間がないじゃないですか、
うんうん、
それをそこを計算機を使わずに手間がかかって考えちゃうとその分他のことできなくなっちゃうんで、
うん、
そうだからどんな簡単なことでも繰り返し反復、うん、基礎基本的なところがすごくできてくると次のステップの応用力広がり感が半端なく出る。
あ、でも本当に先生のお話聞いてて毎回思うんですけど、うん、勉強のやり方方法って本当に大事ですね。
そうなんです、
うん、
だけどその時にね、あの数学とか算数とかっていうのは何だか親御さんもイメージが湧いているので、はい、英語教育だけはなかなかイメージ湧きづらいんですよ。
うん、
言語教育っていうのは、はい、だから皆さん迷われる。
うん、
でも圧倒的に基本基礎学力入れるっていうのは圧倒的に、まあ、入れ込んであげる、要するに英語聞いた経験値を伸ばしてあげるんです、
はい、
それはだから歌だったりとかゲームっても悪い選択肢なんだけど、それはなんとなく同じもので巡り回っちゃったりとか、うん、語彙が増えなかったりとかしてしまうので、うん、意図的に入れ込んであげなきゃいけないです。
あ、じゃあなんか昔ドラマとか、うん、あの漫画で見たその英語洋楽を聞くと英語覚えられるっていうのは 100% ではない。
それは 100% じゃないですね。ただ洋楽を聞きつつ、まあ、でもあの英語もちゃんと解析すると、うん、例えばディズニーの英語もちょっと大人っぽかったりとか、
はい、
例えばその洋楽だったりすると相当曲なんでね、うん
はい、
やっぱり英語としてどうかっていうところは、
あ、詩だから
そうそうそう、やっぱり違いますので、
うん、
あのそこは何を聞いたらいいかっていうのはそれぞれの環境があると思うんですが、あの聞いてて弱くなるわけじゃないですよ。経験則は上がってきますし、はい、その分のリスニング量は上がってきますので、うん、ノーではないと思いますけど、
あ、それだけではなくてやっぱりしっかりとした勉強方法で勉強すると、す、
ね、まあ、外国の方が日本の、ね、歌を歌って日本語すごい上手な方いるじゃないですか。
あ、
あの人日本語喋れるかっていうと喋れる、
ま、
違うでしょ。
うん、
発音が完璧にもうそっくりに、ね、日本語の歌を歌ってて、ね、でも喋れない方もいますよね。
あ、そうですね、うん、またプラスアルファでやるって考えるといいけど、それが軸ではないっていう、
そうそうそうそう、うんうんうん、だからそれは軸の部分に関してもそうだけど、圧倒的にこう入れ込んであげるっていう作業をしてあげると、うん、子供さんは後でそれを整理できさえすれば使えるようになっていくんで、
うん、
それはやっぱりただ単になんとなく聞かせるじゃなくて英語スクールとか、
うん、
あの英語教師行かれてしっかり入れ込んであげた方が当然効果は出てきますよね。
あ、いやだってどうせ勉強やるなら覚えやすい方法でというか、まあ、要領よくやりたいですもんね。
よくね、あの、うん、高校生ぐらいの子にも言うんですよ、僕国語が苦手でとか、
はい、
あの文を読むの大変でとか言うんで、うんうん、でもそういうこと大概読んでないんですよ。
あ、読んだつもり
で、どんな本でもいいからね、本屋さん行って一番読みたいと思うような表紙とか、うん、まあ漫画でもいいって言うんですけど、一冊読み切ってごらんって言って、うん、そうすると世界が変わるからって言うんです、うん、で本当に変わるんですよ、
うん、
読書好きになったりすることもあるんです。なぜかというと、読んで読むのが嫌いとか本嫌いってこと、大半が読んでない子がほとんどですね。
あー、でも確かに私も本屋さんで手に取った本とかが、その読み始めてみて自分の苦手な分野というか、うん、あんまり好きな感じでないと、うん、そこから読書するの嫌になっちゃったりしますし、
そうそう
そ
う、
その逆もあります。今日今回の本すごい面白かった、また次本買おうって言いますね。
だからどんだけ嫌な本でも、うん、と思っても読み切ったら世界変わるんで、
あ、読み切ることが大事なんですね。
なんかね、あの筋トレみたいな感じですよね、
う
ん、
あー、
僕いつも読んでと思うんですけど、
うん、
あ、ちょっと読んでく疲れたな、でもこれ読みたいし、読みあなんていうのかな、ためになるの分かるんだけどみたいな、こう、
あー、そうなんだ、うん、私途中で結構やめちゃったりしますね。
やめないとそこで大きい世界変わると思うんですね。
あー、新しい、
それだけはもう何があっても読み切れって言っています。
あー、はい、すごい自分に言われているかのような。
そうすると、うん、薄い本選びなさい。
あー、頑張れますね、その方が。
頑張れますね。
もう分厚くて自分の苦手な感じだと、あー、これ読み切るのかって。
そうだから、それはもう荒療治なんですけどね、
うんうんうん、
まあ、小さい頃からは音読とか声出しって読むってほんのすごいことで、
はい、
まあ、そういうの繰り返してっていうのはよく言いますし、
うん、
大きくなったら薄い本を一冊決めて一回読み切ってごらんって言いますね。
うーん、
あー、そうすると全然世界観変わってきます。僕もの本の読み方ってちょっと変わっていて、
はい、
パーッと読んで入ってこないときはもう一回そのページ読むんですよ、
うんうん、
何回も読み返すんです。
もう分かるまで、納得するまで読む。
そうそう、そういう読み方をしてるので、なんだかしっくりこないところとか、初めての表現のいろんなところは結構あのそこのページで、読み返したりとか、うん、あるいはあの普通こう線挟むでしょ、
はい、
あれをねちょっと前に挟んでますね。
おー、
読んだとこからじゃなくて、
うんうん、
ちょっと 2,3 ページ前に挟み込んで、うん、そこから読み返します。
そしたら自分の知識量とかも増えますよね。
そうそうそう、もう一回繰り返すんで、
うん、
繰り返せば認識変わるので、これでね、あの最後のまとめになるんですけど、
はい、
本って1回読むじゃないですか、
うん、
2回目読むじゃないですか、
はい、
3回目じゃないですか。やっぱり読むたびごとにあの入り方変わってきますから、
やっぱり同じ本を何回も読むっていうのはいいこと。
そうです、同じその瞬間の自分はもうその瞬間しかいませんので、
はい、
1回読み終わった次の瞬間はその読み終わったのを蓄積した自分なので、
うーん、
それで読んでますから、3回目もさらにその2回読んだ後の自分で読んでますから、
あ、
だから成長して読んでるんで、
うん、
取り方は変わってきます。
また世界も広がる。
違います、初めて読んだ時は変わってくると思います。
私いつもどちらかというと1回読んだら次の本っていう感じだったんですけど、
そうするとね、僕は何回も読んでもらうと全然感じ方変わりますよ。
わあ、ちょっとやってみます。
1年2年置いてから読むとなおのこと変わります、
うん、時間が経ってる分
その分成長してますよ。
成長できてますかね、
はい、ぜひぜひちょっとその成長をね、はい、
うん、
しーちゃんも感じていただいて、皆さんもちょっともしよかったらね、
はい、
昔読んだ本読み返してもらうと全然違うと思うので、
うん、
じゃあ今日はちょっとまあ皆さん本でも1個読んでいただいて、
はい、
週末お時間あったら楽しんでいただければと思いますが、
うん、はい、
はい、
私も読んでみます。
ぜひお願いします。
はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。